とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。ですね、今日は野田の東京理科大の方に来ています。で、こちらでですね、理大祭という、まあ、文化祭がありまして、その中で、東京理科大の、有志学生による、建築の有志学生による建築団体TSUSA、の皆さんが企画している、まあ、ワークショップの中で、先ほどちょっとレクチャーをさせていただいて、で、その後に、まあ、この後公表会があるんですけども、その前に建築系ラジオで、一体理科大というのはどういうところであって、それから、TSUSAの皆さんがどういう活動をしているか、ということをお聞きしたいと思います。で、まずは、自己紹介からして、もらいたいと思います。じゃあ、お願いします。
東京理科大学理工学部建築学科、第3学年のでTSUSA2010 の代表の星光介と申します。よろしくお願いします。
同じく、第3学年の、新井です。よろしくお願いします。
同じく2年生の、沢木玲城です。よろしくお願いします。
第3学年の宇山達彦です。よろしくお願いします。
2年生のジェレファー・タナスです。よろしくお願いします。
第3学年の岡村聡真です。よろしくお願いします。
はい、はい、どうもありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。まずですね、TSUSAという団体ですね、これ結構なんか歴史が何年かあるみたい で、僕もなんか去年ぐらいから活動については知ってたんですけど、まあ初めてこうやって読んでいただいて、で、今年、まあキャンパスのところに、ワークショップで、まあ、構築物を作ったと。で、まあそういういろんな活動を多分してると思うんですけども、まあどういう経緯でこういう団体が形成されることになったのか、もし知っていたら教えていただきたいのと、あとはまあ、普段どういう活動をしているか、ということを、星さんの方からお願いいたします。
TSUSAは、15年目を迎えていまして、で、なので、はい、いつ誰が始めたのかまではちょっと何とも言えないところなんですが、まあ今回もTSUSA2010の始まりは60名70名程度いまして、まあ実際今は2ヶ月経ってまあ3、40名にちょっと減っちゃってるんですが、ただこれだけの人数でここまでやってこれています。で、具体的に内容としては2ヶ月間のワークショップが中心になっていまして、で、今回は、外部のウッドデッキスペースに、実質の空間を作るというワークショップをしました。
実際メンバーは何人ぐらいいるんですか？あと学年とか。
理科大生だけなんですけれども、参加者は1年生から3年生までの有志で、今現状では40名程度です。で、スタッフ、運営スタッフの方は、3年生の19名が担当しています。はい。
建築学科の学生の、じゃあ何割ぐらいの人が入って、結構の割合で入ってるんですかね？
そうですね。学年によって、人数が違うんですけれども、3年生でしたら、 と学年全体で170名いて、そのうちの、はい、19名が今いています。
普段の活動とかこういうことを今までやりましたとか何かあれば。
普段は本当に、基本的には学校の設計課題をやっていたり、まあ、それぞれでコンペに出していたりという活動ですね。
新井さんの方は、なんかどういう立場で副代表とかそういうのあるんですか。
具体的に そういうあれはないんですけど、まあ、比較的こう喋るのがあれなのでこういう場所にいるんですけど、そうですね、特に大体夏ぐらい、夏前ぐらいですかね、主に3年生が中心になって活動を始めて、で、まあ一応今回できたことっていうのは、まあ今日も来られますけど、福島さんであった、福島勝也さんであったり、斉藤誠一さんであったり成瀬さんであったりっていう外部講師の方も、積極的にお招きしていろんなご意見とかを、まあ、いろいろ伺ってるっていうことは結構いろいろ達成できてることなのかなと思ってますね。
なんか率直にこういう団体があることのメリットみたいなものなんかありますか。例えば上下の学年で交流がこうあっていろいろなことを、まあ、教えてもらえるとかそういうのって何かあったりするんですかね。違う人に。いいですよ、
まあ、そうですね。ジェレフ・アタナス。ジェレフです。まあ、もちろん交流っていうのも一つあると思うんですけど、まあ、なかなかこう普段設計課題をやっていて自分で1分の1ってなかなかまあ、作れないし、そんなスタディもなかなか金銭的にも無理ですので、まあ、そういった、まあ、みんなで一つをこう作り上げるっていう場があって、まあ、実際のこう1分の1っていう感覚が得られるっていう意味ではすごく、まあ、有意義な場だったなと思います。
と3年の上山なんですけれども、と 1,2 年生との交流っていうのもやっぱりあるとは思うんですけども、3年生同士もそんなに理解しちゃった中ってわけでもないので、そういう中でまあ議論をすごいするっていうのはとってもためになったとは思います。ワークショップ中はしょっちゅう議論してる。本当もう罵り合って進めていった感じなんですけど、
今回のワークショップが1年の中のメインイベントみたいな感じですよね。
そうですかね、はい、
何になったんですか。
これ自体がメインで、TUSA 自体の活動っていうのも、実は、4月とか、大体6月くらいまではなくてですね、6月ぐらいから3年生が中心になって活動し始めて、1年生っていうのが入るのも9月から入って2ヶ月っていうのをやって、この文化祭が終わって、11月の、まあ、今日21ですけど、それを、で一応もう TUSA っていうのは終わりというか、かなり短期間の毎年っていうことなんです。
でもそれでもなんか全国にね、それこそいろんな建築団体ありますけど、15年ってすごい長い方だと思うんですよ。で継続してるっていうのはやっぱりなんかすごくうまくいく秘訣が多分あると思うので、それをまあどんどんこう次の学年にも伝えていってもらえればいいんじゃないかなと思いますけど、なんか先生とかでこうサポートしてくれる先生とかいるんですか、それともずっと学生だけでやってるんですか。
企画の内容については基本的に自分たち、3年生の運営メンバーが全部考えて行動するっていう、あれなんですけど、まあ、陰でと言いますか、まあ、裏というかその事務的なことだったり予算的なこと で建築学科の方に、まあ、協力をいただいているっていう状況ですね。
あとなんか上の学年で、なんか似た名前でもう一つ団体ありませんでしたっけ。そっちとはデジタルスタジオ、それとはどういう関係になってるんでしょう。
デジタルスタジオの方は、今年の夏から、始動しまして、まあ、アキ TV2010 の時に、自分と一緒に、出演させていただいた岩切さんという方が代表でやっているんですけど、まあ、そちらの方とはある意味では別なんですよね。形式も別でやることも全然違うので、この中にもデジタルスタジオに入っているメンバーっていうのはかなり多くいますし、一応自分も 本当に一応なんですけど、やっぱ参加させていただいているという状況です。
なるほどね。一応なんかそれ話せる人いるんですか？
いや、そうですね。
せっかくだから、じゃあ。
どういった、あ、サネの岡村です。まず人数についてはだいたい 48 くらいですかね。だいたい50名くらいになってまして、学年はもう1年生から M2、修士の2年生までで、代表は4年生のカズマさんっていう、岩切さんっていう方にやってもらってるんですけれども、そうですね、3年生が結構多くて、で、次に4年生、2年生、で1年生が1人入ってまして、そうですね、あとは、その、多学科ですね、基礎校じゃないですね、経営校とか、久喜キャンパスからやって来られる方もいまして、それで、ちょっと前に講評会をやったりとか、まあ少し定期的にやってまして、今はちょっとワークショップがあるので、活動を少し控えめにしてるんですけれども、このワークショップ終わったらまた次の課題の発表会もあるので、っていう形になってます。
はい、また別の活動をやってるってわけですね。で、ちょっとまあ、先ほども最初は話が上がったんですけども、理科大、まあ今日僕も初めて、この運河の野田キャンパスも行かさせていただきましたが、理科大ってどういう大学 で建築だと、まあ、こういう特徴がありますみたい な、 なんかそういうのがあるとちょっとお聞きしたいかなと思うんですね。まあ、今日1年生から3年生までの皆さんがいるということなんですけども、大体どういう感じでやってるのか教えてもらえたらなと思います。あとなんか先ほど、理科大の特徴みたいなことなんか言ってたので、もしなんか、うん、コメントがあれば。名前かな、
沢木です。やっぱり一番の特徴は、その結構最初1年生の時に図学って授業から入ると思うんですけど、そこがなくてですね、僕たちはそこが空間デザインっていう授業で小島和弘先生に教えてもらってて、そこでなんていうんですかね、そのどうトレースするかとかそういうのは全然学ばなくて、どう線を描くかも学ばなくて、もうほとんど手だけ動かしてなんかいい空間作ろうよみたいな、そういうのから入ってきてるんで、やっぱりその分なんかちょっと違う作り方できてるんじゃないのかなって思ってますね。
あえて基礎トレーニングをしないみたいな、
なんか最初そういう風な形がいいみたいになったらしくて、もちろん先生が、
で、基礎トレーニングもしない
。そうですね、一応2年生になるとマニュアル的な部分があるんですけど、でもそれもほとんどマニュアル的な感じであんまりちゃんとやってないですね皆さん。
じゃあ1年生の声、
あ、1年の遠藤です。理科大の特徴っていうのは、先ほど沢木さんがおっしゃったように1年の時に空間デザインといって、設計とか実際にしないで空間をどう作っていくかとか、そういうのを学ぶんですね。で、小島さんがおっしゃってたんですけど、まずはこの建築っていうのの楽しさを知った方がいいっていうので、はい、それで設計をしないでまずは空間の作る楽しさを学ぶっていうのをやっています。
今2年生
2年生で、まあ、空間デザインって結構メイン
なんですよね。そうですね、2年生になると設計製図っていうのがやっと始まって、まあそれは多分他の大学と一緒で、その半期に2つぐらい課題があって、まあそれぞれその課題をやって高評価をやってっていう、まあすごいオーソドックスな形の設計製図になります。
1年生でその空間デザインをやった効果は、効果というか影響ってありますか？
そうですね、やっぱりこう物作るときにやっぱり覗き込むっていうのをすごくみんな大事にして、模型が結構みんなやっぱりすごくちゃんと作ってくるし、やっぱそういうのが良かったんじゃないのかなって思いますね。
CG とかはさっきのコンピューテーションデザインの話が出ましたけど、あんまり使わないって感じですかね？
多分全体から見ると人数では多分少ないんですけど、でもちゃんとやってる人数っていいじゃないですか。その中では結構みんな使うようになってますね今。
そうですね、まあ、さっきほども覗き込むっていうのがあったんですけど、まあ、それは多分一番最初に小島さんの一押しの課題っていうの、光の箱っていうものがあって、まあ、その時にこう覗き穴を作ってこう模型を覗き込むっていうのをやってて、多分そこから、そうですね、そこからこう模型の覗き方とか作り方とかもう最初から体で覚えていく、やっぱその楽しさっていうのが最初から入ってくると、 まあ後からこう、まあ、徹夜もこう楽しさで乗り切るっていうじゃないですけど、そういったところがあってすごくいい教育かなと。
僕が思ったのは、今、まあ、このワークショップのために6チーム の, 皆さんがそれぞれ、模型を、まあ、ここに展示してありますけれども、なんとなく、作り方がそれぞれこうかなりこうバリエーションが飛んでるっていうか、スタイルとスチボだけみたいなところ一つもないですよね。結構素材感がすごい出てるなと思ったんですよ。そういうのって何かこう意識的に、まあ、そういうふうにしてる傾向ってあったりするんですかね。
まあ、割とその設計課題、普段の設計課題だと、まあ、100分の1でやってる50分の1の模型でスチレンボードを使うっていうパターンが多いかな、目立つかなっていうふうに思うんですが、まあ、今回まあ自分がガミガミ言ったこともあり、はい、あと結構そうですね、まあ、というよりはなんかちゃんと普段の課題よりは規模が、まあある意味小さいので十分に表現できるだろうと。で1分の1実際の空間を作るのだからそれくらいのことはしようよという形でですね。ただ逆に参加者側からはどうなのかっていうのは、
いやだから僕はそう思ったんです。すごく素材感があるなと思って、でやっぱり結構凝って作ってますよね。まあ単純にこう言うとその色使いがすごく濃い色を使ってるっていうか、これ模型で出すためにはね、それなりにこうテクスチャーとかいろいろ考えて作り込まなきゃいけないので、いわゆるこう建築画材屋さんで売ってるようなものを使ってもできないようなものを使ってるなとは思いました。2年生止まってるので3年生ってじゃ あ, まあどんな感じなのか。
3年生の課題では年間、必修課題で、2つ、選択課題で2つありまして、必修課題では、2個目の課題で共同設計というものをやりまして、3人で1ユニットを作り、今年だと集合住宅を赤羽に作りました。で設計課題になると、選択課題になると、スタジオ制になりまして、課題を選んで各先生について、第3課題では小学校、病院、植物園を作りまして、で今第4課題の、第2週第3週ぐらいのところなんですが、図書館、ブックミックス、複合施設と、あと理科大内にギャラリーを作ろうという課題をやっています。
それだけ聞くと普通公共聞こえる。
そうですね。
まあ公共施設とかだんだんだから複合施設に。
そうですね、はい。
まあ、その中で多分、理科大のこう理科大らしさっていうか、他の学校の人と話したら、あここ違ってみたみたいな、むしろ多分ちょっとあると思うので、それを聞きたいかなと。女の子の声が一人も入ってないけどいることはいるんだよね。